今日はずっとこのテキストに従っているのですけれども、一体これは清めのメッセージだろうかなと思われるような場所なんですが、皆さん長く聞いていらっしゃると、あ、なるほどと最後にストンと落ちると思いますので、最初は我慢して聞いていただきたいと思います。今日の お話の内容はこの青い、プリントにさせていただきました、健全なバランスを保って生きるということで、メッセンジャーは川島直行先生です。深川教会の皆さんよくご存知の、その先生の最初の書き出しが、ホーリネスはホールネスに通じるという書き出しであります。まあ、これは別に言葉が似てるというだけで、本当に言葉が同じという意味ではなくて、ホーリネスというに生きるということは、一つのことに何か偏って、とんがったような人生ではなくて、全体包み込むような健全な生き方なんだということを、この伝道の書から言おうとしているわけです。で、まずその伝道の書、今日のテキストでありますところの7章12節からお読みしたいと思います。伝道の書、皆さん開くのが大変でしょうか。伝道の書というのは、詩編の次の次ですね。詩編、箴言、伝道、7章その13節から22節までを講読をいたしましょう。私が奇数、皆さんが偶数というふうにお読みください。よろしいですか。13から、神の御業に目を留めよ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか。私はこの虚しい人生においてすべてのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きすることがある。悪すぎてもいけない、愚かすぎてもいけない。自分の時が来ないのになぜ死のうとするのか。知恵は町の10人の権力者よりも知恵者を力づける。人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためである。はい、これだけ読みますと、なんか単なるこう人生訓じゃありませんね。常識を持っていきなさいよっていうだけで、これと清めとどう関係があるの。私もこのタイトルを読みましたときに、どういうふうにつながるのかなとちょっと疑問に思いましたが、あ、先生は先生なりによくまとめてらっしゃるんだなということを、この何度か読み返しているうちに分かってきましたので、皆さんも付き合っていただきたいと思います。まずこの場所に、知恵は力、先生はこの場所からですね、6つのポイントを拾っていらっしゃるんです。で、仲介書を見ますと、この部分が、6章の12節の言葉からイントロダクションだというふうに書いてあるので、あ、なるほどと思いましたので、ちょっと6章の12節もお読みいただければ幸いです。はい、誰が知ろうか。影のように過ごす虚しい束の間の人生で、何が人のために善であるのか。誰が人に告げることができようか。彼の後に火の下で何が起こるかを、とこう書いてありますが、 影のように過ごす虚しい束の間の人生、私たちが過ごしているこの、まあ、移りゆく、そしてしかもいろいろな悪に満ちているところの世の中で賢く生きるためにはどうすればいいのかということが、これが序論になっているようです。それで、6つぐらいの教訓があるのですけれども、1番目は知恵は力づける。19節に、知恵は町の10人の権力者よりも知恵者を力づける。ですから本書に書かれている知恵というのは、霊的知恵というよりも実際的な知恵、私たちを10人集まって権力者が助けてくれるよりも私たちを力づける。この知恵というのはいろいろな選択に悩むときに光を与えるところのものだ。そして、川島先生は注釈として、新約においては御霊の知恵に匹敵するものだというふうにして、この知恵が私たちを助けると語っています。2番目は、殉教も逆教も神から来るのだ。14節見てください。殉教の日には喜び、逆教の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、この2つとも神様から出たところのものであるということですから、これは意味を持って与えられる。人が喜ぶような経験もある、あるいは富が与えられる時もある、貧しさの中に生きなきゃいけない時もある。それらが混ぜて与えられることで人間というのは成長していくんだ。まあ割合は私たちも分かりやすいと思います。先生はなおさらに、両方の割合は神に任せて両者をセットとして受け入れよう。辛い時、こんなはずがなかったって言って恨まない。全てが順調にいってる時に慢心しない。まあこれも当たり前だなと思いなさるでしょう。3番目、不条理に深入りするな。15節目を止めておいてください。私はこの虚しい人生において全てのことを見た。正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きする。悪いことしてるのにのさばってる人もいるし、そして、長い人生は祝福の印と言われてるけれども、かといって長寿の人がみんな祝福されてるわけではない。義人が苦難に遭う、これは一体不条理ではないか。しかしその不条理がなぜ来るのかということをあまり深く考えずに、神の定めに、裁きに委ねるのも清めの道だということです。まあ、なるほどと分かりますね。さて4番目、正しすぎるな。こんなことってちょっと聖書が言ってるだろうかと思うぐらいですね。聖書は正しくなくちゃいけないって言ってるから、正しいのがいいじゃない。でも正しすぎるなって言ってるんですね。こんなことがどうして聖書が言ってるだろう。知恵がありすぎてはならない、悪すぎてもいけない、おろそかすぎてもいけない。これはですね、彼はこういうふうに解釈してますので、ちょっと彼の言ってることをお読みしますと、品性のさまざまな要素の中で義、正しいことだけが突出して、憐れみが欠けていたなら健全ではないだろう。しかも自分が正しいからといってそれを主張するときには少し控えめに言った方がいいだろう。まあこれもそうかな、まあ、私はそうじゃないもんですから、あ、なるほどと教えられることがございます。はい、5番目、言葉の正しい受け取り方。地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいない。人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。止めなきゃいけないというのから、止めない方がいいと書いてあるんですね。なぜ止めない方がいい。人は間違うことが多いものだから、そして人々が本当に私たちを理解しているとは限らない。このところがですね、ちょっと彼はいろんな言葉を言っております。ある結婚式の時に言われた言葉としてこんなこと言ってます。正しいことを言うときは少し控えめにするがいい。 正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。まあ正しいということが先に来るととんがって人を傷つけてしまいますよ、ということでこの結婚式の時の言葉としてこのことが言われております。それから先ほど今人の言葉を受け取り方の問題ですけれども、人間というのはそんなに私たちを正しく理解しているわけではない、渡辺和子先生の言葉が引用されていますけど、人を 100% 信頼してはいけません。 98% にしておきなさい。あとの 2% は相手が間違った時の許しのために取っておきなさい。まあこれもそうかな、なんとなくこう人生訓としてはとてもうなずけるような気がいたします。なんとなく清めに結びつかないんです。どこで結びつくんだろうな。最後に来ますから皆さん楽しみにしてください。健全なバランスを保って生きる。一つをつかみもう一つを手放さないがよい。神を恐れる者はこの両方を得得している。でこれで彼がね言おうとしている最後のところが来るんですよ。でその一つともう一つってのは何かというと、義と許し、義と憐れみ、この両方のことを彼は捉えてるんですね、神の義と憐れみ、神の義と神の愛、この二つをバランスよく取りなさいと語っています。今朝も、河村先生が愛、憐れみ、恵みということを語ってくださったけれども、注意深く聞いていらっしゃる方は、先生は愛、憐れみと言った時に何をしても神様は許してくださるよ、神様はいわゆる優しい甘やかしのお父さんみたいに何をしてもいいよいいよと取るような、そういう言い方はされませんでしたよね。注意深く聞いていらっしゃる方は、神様は義の方である。その義の厳しさがあって、そしてそれを私たちは神の前に罪を裁かれなければならないという厳しさがあって、それを乗り越える十字架の恵みが本当の恵みなんだということを語られました。この川島先生もそのことを語っておられるので、ちょっとその文章をお読みします。人となって私たちのところに来てくださったイエス・キリストを置いて、この両方を得得している人は他にはいないと思います。イエス様は義と許し、義と憐れみの両方を得得しておられました。それがはっきりと示されたのが十字架です。これ十字架がやってくるんです。ほっとしました。私は読んでてね、これは人生組んで終わっちゃうのかなと思ったら、そうじゃなくてちゃんとここに落としどころがございまして、神の義と神の憐れみ、この愛入れないところの性質、そして両方とも大切な性質が一体化されたのが十字架だと語っているんです。そこをもう一回続けてお読みします。神は義なるお方です。同時に憐れみ深いお方です。旧約聖書ではどちらかというと神の義が強調されてきました。しかしイエス・キリストによって神の憐れみが明確に示されました。よろしいですか。どっちかがいけない、どっちかが間違っているのではないんです。よろしいですか。両方正しい。私たちはその神の義の厳しさということにも真剣に恐れをおののきを持って直面しなければならない。同時に神の豊かな憐れみ、許しも感謝して受け止める、この緊張関係というのが福音であると思います。続けて読みます。しかしイエス・キリストにおいて神の憐れみが明確に示されました。神は義なるお方であるがゆえに罪を決して受け入れることができません。しかし同時に憐れみ深い方であるがゆえに人を許したい、救いたいと思われました。本来愛入れない性質が イエス・キリストの十字架で一つとなりました。賛美歌の中にもありますね、神の義と愛の会えるところっていうのが十字架の歌にあります。神の義と愛が一つになった、それが十字架だよ。神の義という縦棒と神の憐れみという横棒が十字架で一つにされたのです。続けます。私たちがどうしたらこの両者を得得していくことができるのでしょうか。私たちの答え、自分の経験として、イエス様はそうですね、私たちの経験、はじめ義に過ぎていたパウロは復活のイエス様と出会って、神の義と神の憐れみの両者を得得していきましたが、その方法がガラテヤ2章20節に書いてありますと書いてあります。そこでガラテヤの2の20を開かせていただきましょう。ご一緒に、開いていただけませんか。はい、ガラテヤの2の20です。有名なところですね。多くの方が清めの言葉として捉えているところの言葉です。ご一緒にお読みいただきましょうか。時間がかかりますが大丈夫。ガラテヤ2の23、はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと書いてあります。まあこれは何度も聖別会で引用されるお言葉です。そして何人かの方が、私はこのガラテヤの2の20で清めの信仰に立ちましたという証をされます。とっても素晴らしいお言葉ですけれども、よく読んでみるとパウロは自分の清めの経験を語っているのでしょうか。どうもそうではないみたいです。これはパウロの救いの経験のことを語っている言葉のようです。というのは前後関係を読んでみると、パウロはこの言葉を立法ということを強調する過ちに陥ったペテロさんに対して、あなたは立法に陥りすぎて間違った方向に進んでいきますよ、それはいけませんよという文脈で語っているのです。そして、この19節を見ると、見てください。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にましたと言っています。19節は律法で死んだと言ってるんですね。はい、21節もう読んでください。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。このガラテヤの2の20は19節と21節にサンドイッチされてるんです。そのサンドイッチの上と下は何でしょうか。私は律法に生きるという生き方に対して十字架についたんですよということを語っているんです。律法に生きるとは何でしょうか。今朝も頑張りということを語っていただきました。頑張りズム。私はこの律法を一生懸命守ることによって神に喜ばれよう、そして救いを全うしようというけなげですけれども間違った頑張りズム。パウロは、私はずっとそれで生きてきた、そのために一生懸命自分を節制して打ち叩いてきたけれども、それは限界があって虚しくあって、キリストの十字架によってその律法について私は死んだものとなった、その生き方をおしまいにした。それはなぜか、イエス様が十字架にかかってその律法の要求を全部取ってくださった。罪のしがらみも罪の重荷も、かつての罪の呵責も 全部取ってくださった、そこに神の愛が凌駕されたんだ、私はそのキリストの愛の中に生きていくんだという告白がこのガラテヤの 2-20 です。もう一つ先ほど言いましたように、彼は清めの経験を言っているのではなくてということを言いましたが、清めの経験というのはその救いの経験をさらに深く捉える経験だと私は理解しています。救いの時に私たちはキリストと共に十字架についた、バプテスマによって死んだものとなったという立場を取りますけれども、本当には理解していないことが多い。ですからそのことを深く捉え直す、それがパウロが語っているこの清めではないかと思います。いずれにいたしましても、もう一度戻りますが、彼はこの十字架のもとに自分をつけ、今まで律法によって生きようとしていた、自己義によって立てようとしていた自分、それに死んだもの、全くキリストに明け渡し、キリストの愛と憐れみが私を支配している、この愛と憐れみに従って生きていくんだ、信仰によって生きようという生き方を告白しているわけです。さて、川島先生の締めくくりの言葉を読んで終わりたいと思います。私たちがイエス様の十字架のもとにへり下り、イエス様と一つにされていくとき、私たちも義と許しの両者を得得していくことができるのだと思います。素晴らしいですね。片っぽじゃいけない、義と許しの両者を得得していくことができるのだと思います。それ以外の方法はありません。神を恐れる者は義と憐れみ、その両方を得得していくのです。人は熱心になればなるほど義に傾く傾向があります。自分に対しても厳しく、人に対しても厳しく、しかし知恵は義に過ぎてはいけない、あなたは正しすぎてはならないと教えるのです。決して憐れみを忘れてはいけない、それが幸せになるコツだと知恵は教えています。ここで締めくくられてるんですよ。私はこれ読んでほっとしました。やっぱりこれ聖歌の説教って書いてあるからちゃんとここに行くんだな。でもこれ本当に伝道者の書を書いた人がここに結論を導かれたら、少しびっくりするかなと思うぐらい、まあ、ともかくうまくできてる説教です。ごめんなさいね、うまくできてるなんてそういう言い方はいけないんだけども、しかし私たちもこのガラテヤの 2-20 に全てが込められている、私たちの正しく生きなければならないという要求、しかしそれができないという弱さ、それらを全部背負って十字架につけてくださった主イエス様の恵みと愛をしっかりと受け止めさせていただいて、その意味でバランスの取れた生き方を全うしたいと思います。ご一緒にお祈りをしたいと思います。神様が今日与えてくださった光がどんな光であったとしても、神様はそれに従っていきます。どうぞこのガラテヤの 2-20 を私の生き方としてくださいというお祈りを持って終わりたいと思います。ご一緒にお祈りいたします。